小田切ロロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。2週間ぶりのご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか？先週はすいません、ちょっとね、いろいろありまして、この後喋るけど、もうね、収録できるような体力が残ってなくてね、もう頭痛まで始まって、これはダメだっていうことで、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと急遽お休みさせていただきました。ごめんなさい。毎週楽しみに聞いてくれてる方には非常に申し訳ない限りございます。そんな人がいるのかどうかって話ですけどね、うん、まあでもね、今週もね、そんなにね、体調良くないんだよね。というかね、スタミナ切れかな。暑さにだいぶやられてるってのもあるけどね、まあ、何分ね、疲労が抜けきらないかなっていう部分があるんですよね。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキマリさん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。体調いかがですか？まあまあぼちぼちです。先週体調不良で動けなくなりました。大丈夫ですか？もう早く冬になって、うー、秋はサイバーエージェントの藤田進社長、すでに10億円超の爆買いというタイトルが目に飛び込んできました。セレクトセールがあったんですね。結果を見ると5億8000万って何走るの？すごいですよね、イクイノックスタンクでね、うん、ルモさんは今年のセレクトセールをどう思いましたか？それではまたお便りします。体ご自愛ください。どうもありがとうございます。今年のセレクトセールもね、ちょうどね、休みの月曜日休みだったんで、ちまちま見てたんですけどね、ただ見てたんですけど、疲れがあって途中寝落ちしちゃったりしてね、まあ、まともに見えてなかったんですよね。なのでこれだっていう馬がね、結局ね、分からずじまいだったんですけどね。その一番の見どころのその5億円の馬もね、見てなかったからね、馬体がどうなのかっていうのがちょっと分かんないところでございます。まあ後でじっくり見直したいところですが、うん、PS 先月から大相撲名古屋場所が始まりましたね。東西には横綱揃うのはいいですよね。あれ、豊昇龍休場もうなんだろうね、昨日休場を発表されてね、がっかりしちゃったというわけですが、まあ、大里もね、1勝してる、いっぱいしてるからね、今場所、まあ今日は勝ってるんですけどね、霧島も昨日負けちゃったからね、うん、高安がね、今場所調子いいから、案外高安一発あるかななんて思ったりも、まあ、今のところ来週までにこのいわゆる5勝組がどこまで残っていられるかなっていうね、大野翔と、高安、霧島、玉鷲、一山本、浦も5勝してるんだ。へぇ、草野どうなった御嶽海は、まあどうかな、6勝。まあわかんないね、その辺はまだ。うん、でも、まあ、ボーダーラインは2敗までだろうね。うん、タケル富士なんかもね、4勝2敗ですけどね、うん、まあ横一線ってところですがね、今回のこの名古屋場所でしたっけ、新しいなんか球場じゃねえや、スタジアムというか、まあ、新しい会場で結構エアコンの効きがいいらしいですね、うん、まあ力士の方々が熱中症になれたら最悪ですからね。15日間あるんで、そのいわゆる取り組みやすい環境っていうのもね、作るのもね、大事かななんて思ったりしますが、まあ何分ね、ああいう特殊な形状のね、会場だとね、なかなかお客さんたちもね、快適に見られるかどうかっていうとね、難しいところがあるんでしょうけどね、まあ、僕もね、一度ぐらいはね、大相撲を生で観戦したいかなってあるんですよね。やっぱりボクシングとか格闘技、他の格闘技でもそうですけど、いわゆるマイクで拾えない、会場でしか聞けないような音っていうのを聞くと、うわ、会場に来たんだなーっていうなんか気持ちになるそうですね。バコン、バシーン、ドカーンっていう、まあちょっと若干誇張してますけどね、そういう激しい音を聞きに生で見に行くのもいいかもしれませんね。競馬なんかもね、やっぱりテレビで見るのと競馬場で見るのじゃ、やっぱり聞こえてくる音っていうのが全体的に違いますからね。最初はそのゲートの音が、いわゆるテレビが勝手に作ってた SE 音だってことを知るまで結構時間かかりましたからね。実際にはカッチャン程度の音ですからね、うん、あ、そういえばゲートで思い出したけど、この間さ、大井で、まあ、スタート直後にゲートで落馬しちゃって、その馬が 脱出できずにゲートも動かせずに一周してきたらレース不成立になっちゃったっていうことありますよね。あんなことあるんだなっていう初めて見ましたね。そう考えるとあのエアシャカールが勝った皐月賞なんかよくラガーレグルス無事に、まあ、あのゲートから出せたなっていう思いましたね、うん、さてね、なんで私先週ダウンしたかっていうとあのちょっとあの自転車で事故を起こしちゃいまして、まあ自爆みたいなもんですけどね、まあ、幸い怪我人もおらず被害者は自分一人で済んだんでね、まあでも自分の持っている自転車が前輪が大破してしまい、とてもじゃないけど押すこともできないっていう状態だったんで、まあ、前輪を担いで、まあ、出勤途中だったんですけど、その前輪を担いで、まあ、その残り1キロぐらいあったかな、うん、その先の現場まで担いで行ったら夏ですね、すげえ疲れた。もう汗がもう本当にシャワー浴びてんじゃねえかってぐらい出てさ、もうヘトヘトになって、もうその日どんな仕事したかって全然覚えてないぐらいで疲れちゃったんですよね。でその壊れた自転車をまあ現場に置いてったんですけど、まあ、その日木曜日だったかな、うん、まあ週末でもないのにさ、すげえ体力使い切ってもうヘロヘロになって、翌日もまだ体力回復しきれない状態で仕事してたらもうねフラフラになっちゃってね、もうダメだってなってお休みしました。でまあ休んで少し体力回復した後にその1時間ほど歩いて台車転がして、1時間ほど台車ゴロゴロ転がして現場に着いて、その台車にその自転車を乗っけてまた1時間ゴロゴロ運んだわけですが、これがまた疲れましたよ、うん、自転車って本当に動かないと本当にゴミだな、ゴミっていうかまあそゴミなんですけど迷惑だなっていう、うん、それをまあ何キロもあるもの、まあ、正直ねどっかのスクラップの場所に投げてくればよかったかななんて思いましたけど、それはそれでお金かかってめんどくさそうだなと思って、とりあえずまだあの前かごとかが無事だからそれはまだちゃんと使いたいなと思って、それもいう考えもあって家に持って帰ってきました。まず1時間以上歩いてその放置してあった場所に置いて、でそっから自転車にうまく結びつけて運ぶんですが、これまた重くて時間かかってね、1時間半ぐらい休憩挟んだりしてかかりましたかね、うん、でそれでまたパターン9ですよ、うん、すーげー疲れた。いやーあのね、まあ僕40代ですけど体力の衰えを真剣に感じましたね、うん、あのまあいけるだろうっていうこの気持ちが30代前半っぽいんですよね。この気持ちで行ったがために体力はもう40代後半に入ってる状態なんで、まあ疲れた筋肉痛がね 3,4 日収まんなかったね。もうあこんなに体力回復に時間かかるんだわしは、運動不足もあるけどそれ以上に体力のなさを実感しましたね、うん、あの普段使わない筋肉を使うってのはやっぱあかんね、うん、慣れてないのことはするもんじゃないなっていう、まあでもね自分が悪い、まあ、やっちまったやつだからね、うん、自分でそういうのはちゃんと処理しなきゃいけないかなと思いましたね、うん、まあでもねあの自転車もね新しく買い替えたんで、まあ移動する分には問題ないですね、うん、まあだから今新しい自転車乗り換えたらすごいなんか早く感じてね、現場になんか 4,5 分早く着いてる感じがするな、うん、ただもう二度とそういううっかりミスをしないように前以上にあの気をつけて自転車乗っております、うん、特にあの止まれの看板を見たらちゃんと止まるように、当たり前ですけどね、うん、ただ自転車でなかなかそういう習慣がついてないから、もう今のうちにそういう習慣完璧につけておかないと来年からそういう罰金が始まった時に自分もやっちまうんじゃねえかなと思いました。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切郎でした。バイバイ。 See you next week。 自転車のルールはちゃんと守ろうね、マジで。